はい、ということで、大手企業とかがですね、PR 会社とともに作り上げてきた、企業のメッセージ、ロゴなどはもう主にミレニアム世代からするとなんか形骸化していて、もはや訴求能力がないんじゃないかという、昨今のマーケティングトレンドについて前回の音声ではちょっと長くダラダラと喋ってしまいました。で、じゃあ今回の音声でじゃあどうすべかってことなんですけども、じゃあ今どういうものが受け入れられてきているのかということなんですけども、それを端的に示す、まあ、例が一つありまして、ナイキかなんかのですね PR 戦略の時に一つ当たったというふうに言われているのが、ヒーローが履いている靴を履くのではなくて、自分がどうやったらヒーローになれるのかっていうコンセプトで、広告を打った時には結構うまくいってたっていう話があるんですね。つまりこれどういうことかっていうと、自分が、その企業に、企業のコンセプトに絡んでいるかどうか、そしてそれを受け手側が明確に分かるかどうかっていうことが今のマーケティングでは大事なんだということなんですよね。これどういうことかっていうと、昔はその昔っていうか本当数年前ですけれども、大きな企業が新しい商品をドーンって出して、で、これからイケてるのはこれだみたいな感じ で、それに人々が群がるっていう順番だったと思うんですけども、要は、企業側に主導権がありましたよね。だけど今は違うんですよね。その各個人が自分が得たいものっていうものがあって、それに似合う、に使う商品を探していて、ブランドとかロゴは関係ないし、むしろそれを押してくるとみんな疑ってるよっていうのが現代なわけですね。だからそのナイキのように、自分ヒーローの靴を履くのではなくて、自分ヒーローになるためにどういう商品を買うべきかっていうコンセプトが当たったりしたわけですね。あとは、これ私も実際に見ててあすごいなと思ったんですが、アメリカンイーグルですかね。アメリカンイーグルっていう、アメリカの衣服メーカーがあって、多分位置的にはギャップとかザラよりももうちょっと、品質下がるぐらいの服ですかね。ちょっと私もあんまり着ないんで分かんないですけど、まあ、日本にも着てたっぽいんですけど撤退しちゃいましたね。で、この企業は何をやったかっていうと、ビクトリアズシークレットと真逆のことをやったわけですね。それ何かっていうと、ビクトリアズシークレットっていうのは下着メーカーですけれども、エンジェルズっていう、もうすごい痩せてる、まあ俗にスタイルがいいっていうモデル人たちをランウェイで派手にショーをやって、痩せてる人が着用する下着を売るという戦法を長くやってたわけですけど、まあ、急に売り上げがバンって下がっちゃって、しかもそのショーがですね、時代錯誤っていうことでもう終わったんですよね。昔オーランドブルームのブルームの元奥さんのミランダ・カーとかが出たエンジェルズですけどもね。で、それに 対抗というか全然違うんだけど、アメリカンイーグルの場合は本当にいろんなサイズの人が、モデルとして活躍しているんですね。しかもその一モデルの人たちは全員がプロではなくて、一般の購入者が、自分がそのアメリカンイーグルで買った下着を身につけた状態で写真を撮ってインスタとかにいろいろな投稿して、それをまあ本人の許諾を得て、まあ、カタログとかに使うようになったということで、これでめちゃめちゃ売れたんですね。これどういうことかっていうと、繰り返しですけども、その下着メーカーがこういうスタイル、君たち食べるものを我慢してスタイル良くした上で来てくれと、うちはそういうつもりで下着作ってるからねっていう、今までのマーケティングに対抗してみんなが買わなくなったところに、アメリカンイーグルが、いや今のあなたのサイズで全然いいから、こっちでその商品用意するから買ってちょうだいねって言ったら本当に売れたっていう、そういう流れになってきてるわけなんですよね。でね、これすごくいいことだと思います。つまり自分を変える必要がない、ありのままの自分に商品が、歩み寄って関連性を持つという感じになってきていて、まあ本の中では近視眼的マーケティングって言ったりとかしてるって言ってましたね。そう、そういう時代になってきたんですよ。だからもっと近く関連性を持って、消費者の個別のニーズに歩み寄るということです。でもよく考えたら非常に不思議で、もともとここ数年ですね、アメリカ もうここ多分数十年かな、アメリカではですね、サイズ14、まあ、日本で言うと多分18号とかだと思うんですけども、女性のサイズで以上の、要はサイズ14、アメリカサイズの14以上の体型の人が、全人口の 70% 以上を占めているという統計が出ているんですよね。で、別にここ数年じゃなくて、もう多分ここ10年20年ぐらいアメリカではその状態なんですけども、でも、普通のメーカーでは、14とか16ぐらいの服しか売ってなくて、それ以上売ってなかったわけですよね。だけども今は、だから昔の人ってね、痩せよう痩せよう痩せようとしたわけですけども、今はそれよりも今の自分に入る服をちゃんと買いたいっていうトレンドになってるわけですね。だからアメリカンイーグルはそれやって大成功して、ナイキとかも、体型が結構大きめの人のラインを入れたりしましたよね。昔はナイキっていうのはもう筋肉ムキムキのモデルみたいな人が着る服を、かっこよく見せて売っていて、でみんなその体型に近づけこらみたいな感じだったわけですけども、今そういうわけじゃないんですよね。だから、何が言えるかっていうと、皆さんの我々の個人的な感覚に企業が歩み寄っているということなんですよね。ユニクロとかも多分世界でうまくいったのは、それを意識してか無意識だったのか分かりませんけども、早めにやったからですよね。ですで、有名ブランドとかだとドルチェ&ガッパーナとかもすでに始めてますね。いろんな体型の人とか背がちっちゃいモデルが歩いたりとか、でもそれがメイントレンドになってきました。ね、ぜひね、そういうふうに流れが変わってるということです。で、一応流れが変わってるよっていう話を、マーケティング本から拾ってお伝えしましたけども、みんながみんな別にマーケティングが必要なわけじゃないです。私がこのプロセスで、皆さんに得てほしいのは、皆さんが、世の中の物事を見た時に変化してきたことをちゃんと感じ取れるのかということを、解いてほしいんですね。例えば日本、アメリカンイーグルの例ありましたけども、日本でももともと、なんでこんなダサい服ばっかり売ってる会社が業績がいいんだろうっていうところあるわけですよ。ディノスとか、あそこら辺っていうのはもうここ数年じゃなくて、もう十何年前から広い幅のサイズをもう売ってたわけですね。だから根強い支持があったりするわけです。で、他方ピーチジョンとかそういうのは苦しくなってきてるわけですね、ワコールがやってるとはいえ。なので、そういうのをこう見ながら、こうなんじゃないかな、ああなんじゃないかなって考えられるようになってくるとすごくいいなと思います。以上です。